どうも、オレンジです。
エンタメ化する選挙。ポンです。
世の中全部種賞種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
丸の内東映に行ってきました。
ほう。
はい。直営、東映の直営映画館。最後のね、直営映画館であるところの丸の内東映が、7月の27日、2025年7月27日に閉まるということで。
はは
い。今さよならね、丸の内東映っていうイベントをやっていて、
はいはい、
時々舘ひろしと柴田恭兵がどうでこうでとか、
あ、俺見てきましたよそれ、はい、外で、
外で、はい、外でってどういうこと？
たまたまそこを通りかかったらなんかめっちゃ人だかりがあって、うん、なんだろうと思ったらあの二人でした、アブデカの二人でした。
見てきましたよってか通りかかったってことですか？
あ、だからそこに後ろの方に並んで遠くで飛び跳ねてる柴田恭兵見えましたよ。
あ、じゃあ一応見ようとしたんだ、その本物を。
はい。なんかせっかくならね、めったに見れるもんじゃないじゃないですか。両方とも。
そうだね。あんまり、二人もそもそもそんなに合わないだろうしね。
そうですね。
ああ、そうか。あ、どうでした？生アブデカは。
なんか飛び跳ねてるなっていう感じでした
けど。なんだよ、その感想は。
おじちゃんがね。あ、でも僕は今船を編むっていう、
はい、
ドラマがすごい好きなので、
はいはい、
そういう意味では柴田恭兵を見れたっていう喜びはありましたね。
柴田恭兵が、まあその光悦光成の、まあ大先生っていうか、はい、まあ言語学者なのかな。
はい、
はいは
い。いい役ですよね、あれね。
その言葉についてね、ちょっとね、教えてくれるんだよね。こういう見方は何ですか、ね、
でもそんな感じには見えなかったです。飛び跳ねてる柴田恭兵は。
当たり前じゃないですか。はい、当たり前ですけど、
すごいな。
70超えてんだもんね、二人とも確か。
本当、それは元気だわ。
いや、すごいよ、本当に。うん、管理系じゃないんですけどね。まあ、そんな、はい、だから本当に東映の映画って、なんかその他のさ、まあ東宝とか松竹とかいっぱいありますけど、なんかその、はい、独特な味わいがありますよね。
ああ、まあそうね。
スケバンデカとかさ。
はいはいはいはい。
なんか、まあ昔の、ヤクザ映画みたいなやつとかさ、
うんうんうん、
あとバトルロワイヤルとかはご覧になってます？
リアルタイムで見た記憶ありますね、うん、小説も読んでたし、
やっぱちょっと若者に対してさ、ちょっと心震えるというか、なんかちょっとだけその、まあ俺のイメージだけど、ちょっとだけこう社会の、まあ負けとは言わないですけど、その、決して強めじゃない人を、こう、応援する感じというのが、うっすらあるような、そんな気が私はするんですけど。
うんうん、最近だと、スラムダンクそうですね。ザ・ファースト・スラムダンクは、東映アニメですよね。そうそ
う。東映動画っていうね、ペロでおなじみの、わかんないか、世界旅行する猫が、キャラクターになったりとかしてますけど。
あっはっはっはっは。
うん。まあ、有名だよね。だから、もともと宮崎駿さんとかさ、
ああ、そうでしたっけ？
そうだ
、そうだ。
大塚なんとかさんとかさ、
安尾さんとか、
ルパン作った方とか、もうやった、はいはい、時々名前見ますよね。古い東映のアニメとかを見るとね。
そうだ、そうだ。
そう、だからそういうのもあるし、まあ、私の方で言うと、わかんないけど、特撮もの？
はい。ああ、まあ、そうですね。
そう、仮面ライダーとかね。今だったらスーパー戦隊みたいなやつも、はいはいはい、まあ、東映が手掛けてたりしますんで。
うん、うん。
そう。で、まあ、そんな東映のその、まあ、最後の映画館だっつうから、まあ、別にいいんだけど、まあ、ちょっとなんか私もミーハー心で行ってみようかなと思って。
うん、はい。何を見たんだろう。
ね、いろいろ悩みまして、
あら、
新幹線大爆破とかも今やってんのよ。
ああ、今ね、リブート最近やりましたけど、それの
元
のやつですよね。
これもいいよね。なんかやっぱその、まあ、ある意味こう、社会からさ、 なんか弾かれたような人たちの、まあ、あがきみたいなものがその作品には出てきたりするわけなんですけど、はい、いや、これも絶対、ね、はい、映画館で見るべきだって思ったんだけど、ちょっと時間が合わず。
うん。
で、仮面ライダーとかもやってたんだけど、これもどうしようかなと思って、ね、そう、はい。で、いろいろ迷った結果、夏目漱石のそれからを。
なんでだろう。
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 いや、なんかその、めちゃくちゃさ、松竹感あるよね。なんか。
そうだね。どっちかっていうとね、東映感っていう感じしないよ ね。
どうなんだろうね。なんかその、なんとか感っていうのがどれぐらい皆さんお持ちなのかわかりませんけど、なんか文学系の感じだからさ、なんかこれ、はい、でも見たことないし。
お
ー。そう。なんなら松田優作なんですよ、主演が。
そうですね。まあ、あのコンビね、監督の、あ、どう忘れちゃった。はい。
森田芳光監督。
あ、森田芳光だ。
そう。そう、まあ、家族ゲームがね、まあ、割と有名な作品だと思うんですけど。ね、いや、だからとりあえず、まあ、見とくかと思って、もう時間もないし、はい、行ったんですけど。はい。いや、これがね、めちゃくちゃヒットでしたよ。
あらあら、そうでしょうね。森田さんは面白いから、どれも。
いや、まあ森田さんがっていうもちろんそういうのもあるんですけど、うん、いや、その、夏目漱石のそれからってあんまり私も知らないんですけど、大体想像はつくっちゃつくじゃん。
まあそうね。
その、うんうん、まあなんていうの、その当時の頃の、あの、はっきりしない男が、はい、あの、うん、なんつうのかな、女の人にこう、迷わさられるっていうか、うじうじしてるみたいな、そういう話だろうなと、
まあ、夏目漱石だからね、
はいはい。そうそう思うんだけど、いや、それがもう本当にそうで。すごいよ、もう、はい、もう、ものすごいで、こう、その、それだけの話をしたくても全部喋っちゃいたくなるけど、まあ、いつか皆さんご覧になるために、うん、まあ、詳しくは放っておきますけど、ただ、
うん、
これね、やっぱ映画館で見る映画なんだなってのがあるんだなってちょっと思ったわけ。
うん、うん、うん、うん。
ま、すごくバカみたいに言うと、めちゃくちゃ退屈なんですよ。
ああ、まあまあ、そう、イメージとしてはね、そんな感じかもしれないね。
てか、事件が基本的に起こらない。
うん、はいはいはい、日常なんだ。
そうね、日常っていうかもうほぼね、向こうも分かってんだろうね。もう夢なんだ、半分。
ああ、そういう話か。
で、その、やっぱ、都電みたいなのが出てくる、電車が出てくるんですけど、電車の中のシーンはほとんど夢なんで、
うんうん。
その、見てるとなんか、黒澤明の夢見てんのかなみたいな感じになってくわけよ。
ほうほうほう。
主人公は乗ってんのよ。松田優作が乗ってんだけど、その、うん、その、片方っていうかその、電車進行方向に空を見上げている松田優作が大量に出てきたりだとか。
おう、夢だ、それは。夢もしくは。
あとちょっとネタバレも、これも、もう一個ありますけど、電車の中で、花火をつけるやつがいて、そしたら向かい側でも花火をつけるやつがいて、また花火をつけるやつがいてっていう、その、花火連鎖がわわわって起こったりとか。
おう、来てるね、来てるね。
夏目漱石のそれからってこういう話だったんだっけみたいな。
なんかあれですかね、弱ってた時期に書いてたやつとかですかね。
いやいや、原作では多分出てないんじゃないかと思うんですけど、わかんない。
オリジナルなんだ、森田さん。いや、さすが
だな。だけど、しっくりきちゃうんだよ、なんか。
はぁ、あ、はぁはぁはぁは
ぁ。で、そういう、なんていうか、だから、わかりやすい事件は起こらないんだけれど、心象風景みたいなものと、あと、思ってること全然言わないの。
ほ
ー。でも言わないことが手に取るようにわかるんだよね。見てる人は多分。
ほー、うまいんだろうな。
うまいっていうか、もうね、変態逆に。
ん？
なんか言えよとかっていうレベルじゃなくて、もうなんか言わないことがプレイみたいになってんの。
ああ、へえ、ほうほうほうほう。
で、その安直に、いやもうね、もういいよ、もうつけちゃえよ、みたいなこととか。手出せよみたいな風な、うん、もうそういう浅ましい人間の心がこっち側に生まれることが恥ずかしいぐらい、
うんうん、
でももうそうなっちゃうんだよ、なんかもう何なんだこれみたいな、触んないのが変態みたいになってくるっていうか、
ほうほうほうほう、
だからその愛の概念、恋愛の概念を日本語化したのが夏目漱石だなんてこう 本当か嘘だかわかんないけど。
まあ、月が綺麗ですねってですね。うん、はい、アイラブユー
なんかね、続説らしいですけど、まだ、はい、そういうのをでも、なんか納得しちゃうぐらい、こういう状況に追い込むことで、やっと日本人の恋愛観ってのが、うん、可視化されるんかなみたいな感じがあって。
はあ、夏目を基準とした日本人の恋愛観。
夏目を基準っていうかその、何恋愛っていう言葉がもしかしたら本当に頭の中なかった人たちが、これを見たら、あ、これなんかって、思い返すんじゃないかなっていうか。
ほう。
まあもちろん、夏目漱石のものを森田芳光さんが作ってるんで、その、二重に昔のね、うん、話ではあるんですけれど、だけどなんか、うんうん、僕らが恋愛って当たり前じゃんって思ってるやつを発明したと思ったら、うん、やっぱこういう家庭いるだよ、うん、いるんだよなってちょっと想像しちゃうっていうか。
ほうほうほうほう。
っていうぐらい、珍しいし、うん、なんか、ここにその、なんかダイヤモンドの原石みたいなのを見つけちゃう可能性もあるよなって思うんだけど、うん、退屈だよなってちょっと思うわけ。一見。
はあ、はあははあ、
だからなんかこれ、めっちゃこの丸の内投影で見る価値がある映画なんだなって思ったんだよね、なんか。
丸の内投影だからこその何かが。
なんか、シネコンとかで見たら、多分、ただ客が入んないだけみたいな、うん、そういう判定になっちゃうんじゃないかと思うし。
今結構文芸座とかでね、森田さん特集やってるから、まあ結構入ってるみたいですけどね。そういう意味で言うと。
じゃあ、この話はなしで。
いやでもシネコンね、300人、400人入る規模感だと、あれですけど、まあ丸の内投影だからこそ、古びた感じとかね、含めてっていうのありますよね、きっとね。
ありがとうございます。戻していただいて。いや、なんかまあ、別に関係ないっちゃ関係ないんだけど、うん、この、なんか映画館でかかってるからこその、この映画っていうか、
うん。
なんか、やっぱり、当時もかかってた可能性が高い映画館ですから、なんか、それが、はいはいはい、ここでかかっているから、なんか、俺がむしろ、それからがかかっている時代に入り込んだっていう感じに近いっていうか。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
でも、これから見る映画館のそれからは、やっぱ、俺が今、見ようと思って見てるっていうことになっちゃうから。
うん。
だから、それからの当時感みたいなものを再現するには、まあ、なんか良かったのかなとも思うし、我慢強く2時間以上見続けるっていう意味でも映画館ってのは良かったなとちょっと思ったということで。うん、まあ、もらい苦しみたいんだったら、それからをね、うん、映画館でちょっと、多分ね、お家で見るにはね、なかなか厳しい映画だと思うんですけど、
うん、うん。
うん、まあまあ、ちょっと変な映画なんで、
なるほど。
はい。中村克夫の声がちょっとでかすぎるっていうのが唯一難点なんですけど、
ってだろう。なんか間違えたのかな、録音の仕方。
その、他の人たちがすごいナチュラルに、藤田美和子とかすごいいい感じなんだけど、中村克夫の声だけものすごい、うん、サラウンドで迫ってくるっていうね。そこだけありますけどね。
は
あ、はい、あ。ということでね、映画館でタイムトリップできますよ、ということが言いたい。種ラジ、よろしくお願いいたします。
うん。
はい、ではコーナー参りましょう。人間百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーです。私ポンの方から自由律俳句風なものを読みますので、いろいろ想像しながらお聞きください。
はいよ。
では参ります。マシマシと仕切る厨房という対話。マシマシと仕切る厨房という対話。はい、ということでございまして、
はいはい。
まあ私はまあ現段階でまだ部外者感がありますので、緊張感みたいなものをまあ、ある意味、すすっていたということではあるんですけれども、じゃあ、オレンジさん、どんなことを想像されたか教えてください。
これはもうマシマシって言っちゃったらもうね、それしかないっていう話なんで、はい、もう広げようがないので、ストレートに行きますけど。
はい。
まあ、ですね。はい。二郎系ってやつですね。はい。二郎系における、その、なんだろうな。マシマシ、マシマシ、マシマシ、マシマシってね、みんな言うんでしょ？マシマシ、マシマシって。それを。
あなたも言ってんだろ、多分。
厨房との関係性において、
はい、
なんか、見て、ね、ご覧になったんじゃないかなって、ポンさんが。その、だから、みんなが、なんかよくわかんない呪文を唱えてるな、わからないな、でも厨房はそれを受け入れてるな、っていう、そこの対話の光景をこう、捉えて、ああ、僕は部外者なんだなって。僕はここにいちゃいけない人間なんだなって思ったっていうシーンかなと思いました。
はい。俺のコメントまで入れ込んでくださいましたけど。
はい。はい。
はい。オレンジさんはちなみに、ラーメンね、お好きだって伺ってますけど、どうなんですか？その二郎系とか行かれることはあるんですか？
ね、実はね、ラーメン最近ダメになっちゃって。
うん、じゃあいいよ。昔の話でいいから。うん。
はい。
最近はダメなんだけど、昔はよく行かれてたじゃないですか。
うん、はい、行ってました、行ってました。そうですね。二郎系も一部行きましたけど、でもそのラーメン界と、また二郎界っていうのは僕は別物だと捉えていて。はい、
二郎界。ほうほうほう。
うん。まあ、量が多い、味が濃い、油も濃い、みたいな。あれは結構、だから若い頃、まあね、年取っても行ってる人いますけど、
うん、
だからこそこう、楽しめるというか、
うん、
お腹いっぱい食べれて嬉しいなって思えていた時代。今とね、はい、腹八分目でも多いぐらいな感じはありますんで、
はあ、
その青春のきらめきみたいなものは二郎には感じたりするかもしれないですね。
ああ、そうか、食べれてた頃とか、気がつかないで食べれてた頃みたいなのがそこにはあって、で振り返ってみると、はい、キラキラしてて、眩しいっていう、うん、青春映画じゃん、もうそれ。
それこそ、なんかね、まあ、大学が大学なんで、その、うん、鍋二郎っていう、いわゆる、何、二郎の裏に行くって言って、鍋を持って並んでると、そこに二郎を入れてくれて、それでいくらかで払って、買って、うんうん、なんか物質とかで食うっていうカルチャーがあるんですよ。
あ、オレンさんに言ってた大学の近くにそういうのがあるのかな？
そうですね。まあ、本店がそこにあったので、はい、そういうものをある種なんか思い出す存在としての、なんか、その二郎っていうのはありますね。だから、ある種青春のきらめき、大学生時代のなんかそういうものを食べれて、それが本当に楽しいと思えてた時代のものっていう感じがしますね。
はい、なんか面白いね。その、まあ、特に東京だけでは、今はないかもしれないけど、やっぱその、何か繋がってるものがありますよね。具体的なお店でありながら結構チェーンが多いからさ、なんかこう、凌駕してる感はありますけど、なんか具体的な個別のみんなの思い出になっていたりするから、まあね、うん、苦手な人も多いですし、あれなんですけど。はい。まあまあそういうことです。もう、二郎系なんでしょう。私もその二郎系かどうかの判断すらつかないんですけど、ラーメン屋さんに行きましたら、なんか何外には6人までしか並んじゃいけませんみたいなルールがまず書いてあって、じゃあ今これ入っていいのかなとかさ、うん、店内は何人までとかって書いてあるから、うんうん、覗いてたら、お入りでしたら入ってください。こうなんかもう、シャッと、シャッと言われて。
慣れてる、慣れたテイストね。覗いてるやつが嫌がるっていう。そいつにこう言ってやろうっていう、ね。
店員さんが、その中に何人、その机に、椅子に何、どのフォーメーションに座らせるか、どういうふうに効率よくやるかをもう考えてる顔してるんですよ。うん、
順番にね、はい、複数人の場合もあるからね、そのね、コントロール。
で、買ってさ、で、並ぶのかなと思って並んだら、お客さん、何ですか？メニュー。みたいな。いや、そうか。まあまあ、ね。最近のラーメンはほら、もうオーダーしたらすぐ全部さ、その中でわかるとか仕組みあるけど、そういうのじゃないし、はい、別にいいのよ。いいんだけど、聞かれるとドキッとするじゃん、はい。で、こっちも別特別なもの頼んでんから、ラーメンってこう、答えて、ラーメンだもん、それはラーメンだよね。
で、うん、あってる、頼んだラーメンだもん、ね。
ラーメンで？普通でってこれって、バシバシ言われてる感じが、ビビってんね、俺も。だって、横見ても並んでる人はもうスマホしか見てないんだもん。
はい、慣れたもんですわ、皆さんな。
なんかさ、もう、ね、食べる機会みたいになってるわけ。もうなんか、だからドキドキしちゃうんだけど、 で、まあさ、オーダーの段階で最後、まあ、あの、ラーメンをそのテーブルに置いてくれるときに、なんか聞かれてんだよね、なんか。
どうしますみたいな。それですわ。
で、何がどうかがもうわかんないから、うん、あんた、大丈夫ですってこうさ、あの、大丈夫ですっていう、最大限のなんかこう、あげをやってんだけど、でも、隣の方で、もしもしで、なんか野菜油、もしもしで、みたいなことを、なんか言う、みんなが言っててさ。
はいはい、辛めでとかね。はいはい、ありますか。
そうそうそう。もうなんか、全くわかんない。最小限のことで、最大限のこう、なんていうか、リスペクト入れてくみたいなのを、なんかこんなさ、あの、二郎化粧法みたいな、エピソードトークしてる場合じゃないんですけど、本当になんか、
あれですか、ポンさん、これはきっかけとしては、うん、あの、20分制限という、あの、ネット上で話題になった、あの、ルールの話からですか、これは。
いやいや、別に、そういう、その、ハテナブックマークに気になったから行きましたとかじゃない。
どんなもんじゃろうって見に行ったじゃない。
そ
うじゃ
ないんだ。ラーメン屋があるから、あ、まあ、じゃあちょっと時間もあるし、久々にラーメンでも行こうかなと思って行ったら、まあ、ちょっとだけその緊張感というかさ、あの、店内の暑さじゃないやつの汗がいっぱい出るみたいな。
嫌だよね。俺ほんと嫌いなんだ、いう感じ。
まあでも、でもラーメンは普通に美味しかったの。このパターンも、すごく普通だけど。
美味しかったんだ。
いや、全然美味しかったし。
なんかお腹壊すし、なんかいろいろ百害あってチリなしみたいな感じで言ってたけど、最近は。そうなんだ。
誰がそう言ってるのは、まあ、人によると思いますけど、ただその、注文のとこにもさ、うちの普通は、普通の倍なんで、ご注意くださいみたいなこと書いてあって、もうこの、
行ってこ
いトークはこれ何なんだみたいな、も
う
これも人に喋りたくなるってことを、まあね、はい、ということで、あの、もう見てる風景なんですけど、俺がはみ出てきちゃうっていう、そういう感じの、マシマシ側と厨房側の喋らない対話、これがね、ちょっと、魅力的かなっていうことです
よね。まあ、あれもやっぱ排他性を感じてしまうんだよな。うん、そのルールにな。
まあでも、ああいうのも楽しいんじゃないの？なんかわかんないけど。ただ、なんかあまりにもこう美学がね、通り過ぎてるのがすごいなっていう感じはまあありますよね。
うん。
はい。ということで皆さんは、ね、お好きなラーメン屋さんありますでしょうか？
うん、
はい。ということで、人間百景でした。
はいはい。
さあでは本題参りましょう。今回は、来る2025年7月20日の参議院選挙に向けてどうっていう話をちょっとしたいなというふうに思いますが、
これはあれかな、ラーメンと愛国みたいな話かな、繋がってるんだ
ラーメンと愛国っていう新章がねありますけれどね、
うん、はい、三木健郎さんね、はい、ありましたけど、
最近やっぱでも愛国って言葉がなんかこうぶん回されてるけどっていう枕言葉を言いたくなるけれど、俺これにもちょっと疑義があってっていう話なんですが、うん、まあ先に聞きましょうか。なんかお姉さんどうですか、なんか選挙もね、まあコンテンツ化っていうとなんですけど、もう地目を集める、うん、なんか最近昔はねその選挙行かないとかいうこともありましたけど、選挙に関連することが、まあ、エンターテインメントとして、まあ、直接的に言うと YouTube が回るみたいな、そういうことも言われたりしてますけど、うん、どうですか、その、もう、スタンス的に距離を置いてますとかでもいいですし、こういうところが気になってますでもいいんですけど、はいはい、何かありますか？
最低限情報を集めるし、選挙自体にも行かないというスタンスは取らないようにはしてるんですけれども、やっぱり、でも、なるべくなんかそこの世界にどっぷりとは使わないようにする、それはだからある種の僕にとってのカルチャーのあり方と一緒、カルチャーの一ジャンルとしての政治っていうところもあるかもしれないけど、なんか僕はあらゆるジャンルのものをこう幅広くそこまで深入りせずに触れていくっていうのが好きな人間なので、まあ一ジャンルとして、まあ、情報ぐらいはちゃんと集めておこうぐらいのスタンスですかね、うんうん、でも選挙は行くよっていう感じ、う
ん、まあでもちょっと一個難しいのは深入りしないっていうことがさ、その、うん、いわゆるカタログとか、新聞の見出しになるようなレベルでしか、はい、まあ見えない部分もあるわけじゃないですか。
うんうんうん。
まあ例えば、今その、論点となっている、この論点ってやつが俺厄介だなと思うんだけど、論点はこれですって言ってくるんだけど、俺別にそれ論点じゃないんだなってちょっと思う時はあるわけ。
ほうほうほうほう。
俺そのことで今すごく、政治家の人たちに考えてほしいとはそんなに思ってないなとか、それはそれで大事だけど、うん、一番なのかなって思う時があるわけですよ。 でも、新聞とか、まあ、政治家、まあ、履行してる人たちは、自分たちがこれが今大事ですってことを、大きな声で言ってくるから、それが大事なのかなって思っちゃうことってあると思うんですね。つまり、語られてないことの方にもなんかあるんじゃないかなと思うんだけど、向こうが言ってくるから、それについてこっちは意見言っちゃうみたいなことがあって。だから、表面だけなぞるっていうこととか距離置くはわかるんだけど、距離置いてるつもりが実は向こうの意図にはまっちゃってることってあるんじゃないかな、みたいな。そういう話。でもそんなこと言い出したらね、すごく調べなきゃいけないから大変になっちゃうなって思うんだけど、でもなんか見てて、まあ私もね、何年、ずいぶん前から選挙を見てますからさ。そうすると、うん、なんか、あ、俺が、考えて決めてると思ってたけど、やっぱ向こうに操られてんだなとか、うん、例えばテレビとかが、こういうことがイシューですって言ってることに割とすんなり来てたけど、それって、うん、まあ、大事だけど、それってメインって突っ込む方法がやっぱないなと思ってさ。こっちのことは何て言ってんのって調べてもそっちは分かんなくて、言いたいことだけやっぱ聞こえてきちゃうっていうのが、なんか聞いてて最近思ってて、だから。
あ、じゃあ聞きに行くしかないですね。現地に行くしかないな。
ほんと現地行ってその立候補者に直接聞くみたいなことをしなくちゃいけないような、そんなことな。
電話してもいいかもしれないですかね。
おいっす。電話を、電話したことある？
出してよみたいな。ない。
この辺があのオレンジ乗りですけども。いや、だから、でも、
まあ、そこまで、うん、そうかね。
抵抗あるじゃない、うん、直接ダイレクトにさ、連絡しようってのはなかなか抵抗あるから、まあなんか向こうから教えてほしいなと思うし、うん、マスコミとかもそういうことを、うん、まあまあ、まあそういうのを YouTube で見てくれってことなのかもしれないけど、
あ、
なんかね、そういうことは思ったりするんだよね。そう。だから、なかなかね、こう、選挙に対してどう見れば、あと、ほら、問題だなっていうこととか、不正があるとすごくみんな怒ってくるけど、いいこと言ってるとか、うん、あ、こういう論点もあるんだっていう話ってやっぱ出てこないじゃん。でもいっぱい政党あって、その、まあ、いい風に映ってるところも悪い風に映ってるところも、まあ、なんか戦略的に賢いとか、今度いっぱい取りそうだとか、そういうところにはわーっと人が行くけど、やっぱ諸派とか全然、当たり前だけどやっぱ語られないじゃん。
諸派っていうのは、諸に派閥の派ですね。
はいはい、そうそう。だからまあ、その政党要件を満たしてないようなところとかは、やっぱあんまり語られてなくて、はい、で、もちろん、意味があるのかって話はあるのかもしれないよ。うん、結果に関係ないみたいなね。だけどなんかそういうところにも、マスコミは語らせてないよなとか、まあマスコミってか、ね、なかなか難しい。だから直接本人たちの意見を、そっちだと聞かなきゃいけないことになるとか、だから、幅広い視点で見るとか、ちょっと知りたいなと思っても、やっぱ上積みの上積み、つまり、シナリオの上のトークを聞いてるだけみたいな感じがして、なかなか選挙って分かっ、あの、こっちで思ってるほど簡単に付き合えないなっていうところが、なんかちょっと思ってることなんですよね。
なるほど。来週ですね。楽しみです。
はい。まあまあまあ。そうね、楽しみですっていう気持ちぐらいでもいいのかもしれません。はい、皆さんはどうでしょうか。はい、ということで、種ラジはやってます。よろしくです。お便りもお待ちしてます
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトカルチャー中毒者のオレンジと、
とりあえず手元の仕事を頑張ります。お電気散歩人のポンでした。
種ラジまた、
諸派の話が聞きたいとか言っていましたが、実は東京選挙区には当選枠7つに対して32人立候補しています。所属議員がいる政党から政党要件を満たしていない諸派、そして無所属まで32人全員に、フリーライターとして会いに行ったという中村正弘さんが作った半分ドキュメンタリーのような動画が YouTube で公開されています。一面ではありますが、32人の立候補者が人間として見えてくる作品です。誰を支持するか、当落どうなるかとは別な視点の選挙が見えます。 32人全員を取材した中村で検索してみてください。さて